コネクテッドタイム。皆さんこんばんは、パーソナリティのりょうでございます。4月に入りましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね、4月といえば新入社員がね入ったりとか、ね、学校だとね新入生だったりとかね、入学だったりとかありますけれども、なんかねちょっとね懐かしい感じではありますが、はい、皆さんもね、4月どうだったかなっていうね、学生時代のこととかも含めましてちょっと思い出しながらね、4月過ごしていただけたらなと思っています。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、ご縁、応援、貢献、夢の種。
皆さん改めましてこんばんは、パーソナリティのりょうでございます。はい、もうね4月始まりまして、なんとなくねこうなんでしょう、世の中というか街中がねちょっとねリフレッシュじゃない、なんでちょうなんかね新しくなったね、気分になりますよ。やっぱりね新しい制服に身を、ね、包んだこう学生の方々が、ね、もう電車に乗っていたりとかね、もう歩ってるこうサラリーマンじゃないですけどね、社会人の人が本当にもう何でしょうね、ウィーウィーシーというかね感じの人がすごい多いなとかね、あとあの駅でね何人か集まって、あ、これから研修かなみたいなね、そんなね方々がいらっしゃるような季節でございます。はい、私もねちょっとね懐かしいなと思いながら、そういう方々を横目に見ながらいろいろとね、歩ってたりとかしております。で、この番組ですね、コネクテッドタイム、この番組はですね、つなぐをテーマにお届けをしています。人と人をつなぐ、時間と時間、ね、時間をつなぐとかですね、いろんなこう意味があるんですけれども、つなぐ、コネクテッドっていうのはね、まあ、つなぎだというかね、まあ、過去形にはなるかもしれないんですけど、コネクトっていうのはまあ、ね、つなぐという意味があります。で、この番組はですね、まあ、このいろいろこう番組っていうかね、まあね皆さんやってらっしゃると思うんですけれども、ちょっとね火曜日の夜ということで、ちょっとね今日はそうですね、しっくりというかそういった雰囲気でね今日はできたらいいななんて思っております。たまにはねゲスト呼んでね話をしたりとかっていうのもやっていたりします。はい、では早速コーナー行きましょう。今日のりょうタイムでございます。このコーナーですね、私りょうがいろんなこうテーマに沿って、ね、自由気ままにというか、お話をさせていただいております。はい、なのでいつもね最近ね台本がないんですよ本当にで、収録ねなんですけども、直前までどうしようネタないってね毎回言ってるんですよ実はもうね、どうしよう今日もどうしようって思ったんですけど、そう、あのね今日はそう映画のねちょっと話をしようかなと思ってたんですよ。でこの間もね映画の話ちょこっとだけさせてもらったと思うんですけれども、最近見た映画、ほどなくお別れですという映画です。皆さん知ってますよね。はい、スノーマンの目黒蓮さんがね主役で、あと浜辺美波さんですね、はい、が主役で共演でねしている映画なんですけれども、この映画ねすごく、まあ一言で言うともう感動という、まあ、言葉ももちろんそうですねぴったりは来るんですが、なんか自分の人生をこう振り返るというかっていう映画だったなっていう感じですね。あとは周りの方々のが自分とどう関わっているのかなっていう風なことを思うというかね、 考えさせられるような映画になっておりました。もう本当ね、なんでしょう、これあらすじとかいう、まあ、一応ねホームページ出てるのでちょっとねご紹介しますけれども、はい、まあ、のとあるきっかけで葬儀会社に就職した、まあ、ヒロインですね、これは浜辺美波さんなんですけれども、それと、まあ、指南役の葬祭プランナーですね、こちらが目黒蓮さんが演じております。でこの2人がタッグを組んで最高の葬儀を目指す物語というところで、あらすじでは書いてあります。紹介のねホームページ見るとありますけれども、もうね目黒蓮さんがね、その話し方とかがすごくね素敵です。はい、まあね、あのすごくね、何でしょう、スノーマンもまあもちろん好きなんですけど、役に入っているこの目黒蓮さんというのは成長をねすごいしてるなっていうのは本当に、あれもちょっとお話ししましたけれども、なのでそう声のトーンとかっていうのもねすごい重要だなって思いましたね。で特に葬祭プランナーっていうのはやっぱりね、その、まあ、ご家族ね、亡くなった方のご家族、遺族、ご遺族の方にどう寄り添っていくかっていうところがやっぱりね一番大事になるのかなって思っていますね、うん、でこの中にねいろんなこう家族の物語っていうのがこの映画の中には入っていたんですけれども、その一つ一つがとってもこう心にグッとくるような感じで、でね、私流山おたかの森のね映画館で見たんですよこれ。それでね周りがもうね、なんだろう、学生ばっかり、やっぱねスノーマン人気だなって思ってすごいなと思ったんですけど、もうね両隣の女の子たちがもう途中からっていうよりもさ、ほぼほぼ最初ぐらいですかね、もう涙がみたいなそれで鼻水ずるずるみたいなね、なんかそんな感じでもうみんなね泣いてて、でほぼね満席状態でしたね。いやすごいなと思って、人気だなって思ったんですけど、うん、なんか人のこう死っていうものを、うん、なんかこうね学生の方々ってあんまりね実感ないというか、うん、あんまり深く考えないと思うんですけれども、うん、なんだけれどもそういう人たちでもこう涙をねこう出てきてしまうっていう映画だったんだなっていうのはあるんですよね。で、まあ、その中で、まあ、物語ねの中で私もちょっと印象的な場面というかシーンがありまして、うん、これネタバレになっちゃうのかな、本当にごめんなさいね、これから見たいっていう方申し訳ないです、うん、まあ、あるねこう家族でこう女の子がねちょっと病気で亡くなっちゃったっていう時なんですけど、この浜辺美波さんのねやってる役っていうのがその亡くなった方の姿が見える、うん、能力、そう見える能力を持っているというのは役だったんですよ。でそれで、まあ、ちっちゃい子がねこう見えたりとかで、まあそうですね、女の亡くなったのに例えば奥さんが亡くなってたとか、ね、その奥さんが見えたりとかで他の人には見えないものが見えているって言って、それが結局、まあ、感動を、呼ぶというかね、そういったところも役どころもあるんですけれども、いやねちょっと似たような経験といいますか、うん、あって私にもうちの父が他界した時にですね、うん、あれその時まだうちの姪っ子がですねもう本当に2歳か3歳かそんぐらい幼稚園行く前だったから、まあ、3、4歳かぐらいだったんですけど、なんかね何でしょうね、そう、うん、のなんて言うんだろうかな、こう葬儀場でもそうだったんですけど、やっぱ納骨とかなった時にもう、ね、墓地の方からもう皆さん出てくるじゃないですか、ね、親戚ゾロゾロみたいな感じでね、そしたらね急にね下を向いて動かなくなっちゃったんですよ。それでえどうしたの早く行こうよって言ったら、いやジージーがそこにいてみたいなね、3歳4歳ぐらいの子がずっと下を向いてて、 で、なんか彼女にはね、なんかどうやらうちの父が見えたらしいんですけど、うん、だそういうのをね、うん、ま、見たりとか、あとね、あ、そうそう、あの棺桶、お棺の中にこうね入れる前っていうのはいろいろこうね服を着させたりとかねするじゃないですか。白装束ですかね。でそれで、ま、皆さんでこうね紐をね、あの脱げないようにみたいな、ね、感じになった時に、足かな、私がねちょっときつめに縛っちゃったのはね認識してたんですけど、そしたらその後葬儀場行った時に、そう、なんかねうちのその姪っ子がね足が痛いって言い出したんですよ。で、えとか、もしかして私がちょっときつめにやっちゃったからかななんてね思って、最初はそうぐらいだったんですけど、でその後にその姪っ子がその墓地ねいた時に、もう本当にジジイがっていう風に言ってたから、あ、この子はなんか感じるのがものがあるんだなって思うと、それをね思い出したんですよ、その映画見てて。で、うん、なんかどうしてもこう伝えたいことっていうのを伝えられる、伝えたいんだけど、でもね、みんなには見えてないから伝わらないだろうっていう風にきっと思ってるんだろうなって思うんですけど、それがこう見えている人が一人でもいるみたいなね、感じることができる人が一人でもいるっていうのを多分知ると、やっぱその人に伝えたいっていう、うん、個人の思いっていうのがあるんだなっていうのは、それ現実の世界でもあるんだなって、うん、この映画をね見て本当に思いましたね。まあ、あの、何でしょうね、こう人の死というものはすごくこうテーマが重いというか大きいというかなんですよ。でこの番組でね、こうなんですね、ラジオとかでもね喋るっていうのをどうしようかなと思ったんですけど、うん、本当この映画を通じてっていうのももちろんあるんですが、あ、この人とつながっててよかったなみたいなね、なんかそういう、うん、風に思える感じもあるし、で、まあ、どうしてもね自分に対してよくしてくれる人だけではなくて、やっぱ厳しく接してくる人でもやっぱり愛情を持って厳しくね接してくる人もいるんだなっていうのはね、うん、ありますけど、普通はねなんかねガミガミこう言われてしまったらもううるさいなみたいなね、そんな感じで言いたくはなるんですけど、ただ本当はねそうじゃないんだよっていう人の中にはねいるんだなっていうところ、だからなんだろう、年齢によってやっぱり感じ方ってこの映画も違うのかなって思うんですよね、うん、ただねやっぱこういうね静かなというか、うん、映画って本当に、なんで、空いてる時に本当は見たいなと思ったんですけどね。やっぱり人が多いと、まあね、泣いてるのはね、しょうがないと思うんですよ。それだけで、ね。うん。あの、感動してね、泣いてるとかね、あの、あると思うんですけど。独り言をね、実はね、隣でブツブツ言われてたんですよ。なんかね、いや、あの、いいんですよ、別に。いいんですけど、なんかもうはぁとか、なんとかなんとかちょっと待って、あのみんな喋ってないのに響いてるじゃんのって思うぐらい、なんかねそれがすごい気になっちゃって、でとね反対側のところにはねやっぱり女子高生っぽいような子たちがグループでいたりとかして、でその子たちもそのね私の反対側のね隣にいる人のその独り言みたいなのをねこう聞いて、すごい顔見てるんですよね、私をこう通り越して見てて。でもね言えないじゃないですか、あのちょっとねこううるさいですよまでは言わないけど、ちょっとね静かにっていうのはねちょっと言いにくいんでずっと我慢してたんですけど、いやねなんか感動はする、確かに感動はするしって言われるんですけど、時々こうだポップコーンのね匂いはしょうがない、ポップコーンはしょうがないんですけど、いや、ね、涙もしょうがない、鼻水のね音もしょうがない、でもね一人言だけはねちょっとねなんだろうなんだろうちょっとね 感動はしたんだけど、すいません、あのちょっと若干3分の1へ、うん、そこが減ってしまったかなっていうのあるので、ねえ、言った方がいいんですかね。だからその人もね、一応こう自分の世界に入っているって感じだったので、まあまあそのままにはしてたんですけど、なのでちょっとね、もう一回ぐらいはね見たいなと思ってて、で日中っていうかね、もうお昼過ぎかなに行ったので、どうせならね、こう平日の、何でしょう、レイトショーみたいなね、でちょっと空いてるところまでね見たいなってね思いました。やっぱ1回だけだと、なんだろうな、まあ、満足はしてるんだけど、でももう一回ちょっと違う環境でね見たいなっていう映画だなと思いますね。はい、皆さん見ましたか？ほどなくお別れです。このね、目黒蓮さんのねセリフの言い方がまたね、そう、あのグッと来ちゃうというかね、私真似できるかな。なんかね、そう、まっていうのがあるんですよ。ほどなくお別れですみたいな、なんかそういうこう絶妙な間というか、そういうのの、まあ、言い方っていうかね、セリフの、ね、言い方っていうのはすごく目黒さんもね勉強してるんだなっていうふうにすごく思いました。でね、この中にね、あ、そう、夏木マリさんも出てくるんですよね。そう、で浜辺美波さんのおばあちゃん役、うん、だったりとかするんですよね。でね、夏木マリさんと昔ちょっと仕事したことがあったんですけど、あの方本当に何でしょう、もうプロだなみたいな。うん、すごいねかっこいいんですよ。めちゃくちゃかっこいい人で、だからね、それをちょっとね久々に思い出したりとか、あとあの浜辺美波さんのお母さん役かな、うん、あの長作ひろみさんなんですけどね。で長作ひろみさんもなんかいい年の取り方をしたなみたいな、そんな感じですね。で多分ね、すごい前とかだともう可愛いみたいなね、うん、なんかそういうイメージがあったと思うんですけども、やっぱり実力派というか、うん、いい感じでこう年を重ねていって演技とかもそういうのにも、まあね、出てるのかなっていうふうには、うん、思います。だからもう泣きの演技だったりとかね、怒るっていうね、そういう演技だったりとか、うん、なんかそういうのこう表情ですよね、あと目のこう動きというか、そういったところもすごく、まあ、ベテランさんになったんだなっていう感じに見てましたね、うん、あとはね有名な俳優さんとかもねいっぱいいっぱい出てましたけれども、あとはそうですね、そう、北村匠海くんとかもね出てました、そういえば、うん、あとねまたね最後かな、これね原田泰造さんっているじゃないですか、ネプチューンの、うん、あの方もねなかなか不器用そうだけど、うん、いい演技するんだなってね、普通のバラエティとかね全然違う顔してますよね。うん、あれあれでこう役に入ってるっていう感じはすごい、うん、しましたね。この映画は本当一回だけじゃもったいないなって思いました。ね、原作ね読んでいったわけじゃないんですよ、うん、全然原作を読まずに映画を見るというような感じだったんですけれども、やっぱりね知ってる俳優さんとかもいっぱい出てましたし、うん、あとね曲がアメージング・グレイスね、よく何だろう、歌われる曲だったりとかするんですけども、そこのね曲もすごい綺麗な曲で、うん、やっぱこういったこうお別れをするっていうね、こういった物語にはうん、もしかすると合うのかなとか、別れた後新しい出会いみたいな、うん、そういったのではすごく、うん、合ってるなっていうふうには思いましたね。あとその葬祭プランナーっていうその職業ですよね、そこにも、まあ、結構注目度アップっていう感じなんじゃないかなって思います。なかなかこう、うん、冠婚葬祭の中でのやっぱね、葬っていうところがですね、いうのは、 なかなかね就職とかねそういったお仕事を進んでしたいとかっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですけれども、まあね求人とかいろいろ見てるとそういった求人出てきますよ、いっぱい。別に私仕事を探ししてるわけじゃないんですけど、なんかねそういうのをこう見てると、出てきたりとかします。もう総裁プランナーじゃないんですけど、すごく昔のあのドラマ、今はないのかな、あのあれだっけな、誰だっけなっていう感じの、2時間ドラマとかでね、はい、あったりとかしますね。神田正輝さんとかね、あの方々がこう出てたやつなんですけど、それで市川崑さんでしたっけ、すごいおじいちゃんの、あの方がね、あの一級総裁ディレクターとかってね、よくなんかねドラマとかで言ってましたけどね、なんかそれをこう再放送とかでねよくねやってたんですよね。でかそういうので見てたりとかするんですよ。私そう2時間ドラマとかね好きなんですよ、サスペンスなので、よく見てたんで覚えてたんですけど、いやねああいうこう人の死に何でしょう向き合う場面が多いというかね、そういうのなことをこう仕事としてしている方々ってすごく、尊敬するというか大変だなって思いますけど、例えば司会とかもそうですよね、こう声の高さだったりとか、あと、ゆっくり喋るとかこの速さとかっていうので、なんかね寄り添ってるなっていうのと、あ義務的にやってるんだなみたいな、なんかそういうのとかあったりとかするんですよね。だそういった仕事をする方々っていうのは本当に私も尊敬するなというふうには思っていますね、いやーなんか深い映画ですよ、いろんな意味で。なので皆さんまだね見てないっていう方はぜひぜひぜひ見ていただきたいなとい こう映画でございますね、あとはもうゴールデンウィークのあたりね新しいこう映画とかもね出てくるんですけど、その映画はこの間かなちょっとねお話しさせていただいたんですけれども、このほどなくお別れですという映画、ぜひ皆さん一度はやっぱね映画館で見るのがいいです。はい、ネットフリックスとかねそういったところで見るのもいいんですが、ぜひ映画館で見ていただければと思っております。はい、ということで今日のリョータイムテーマといえば、別れとね出会いみたいな、なんかそんなテーマでしたけれども、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ではね、そろそろエンディングに行きたいなと思ってます。
ご縁応援貢献夢のため夢のため夢のため、
はい、皆さん今日のコネクテッドタイムはいかがでしたでしょうか。今日はねちょっと、テーマが重い感じになっちゃったかなもしかすると、あ、そうそう、さっきねちょっとね一級総裁ディレクターの話しましたけど、ドラマですね、はい、ドラマがですね赤い霊柩車シリーズでしたで片平渚さんが主役でしたね。ちょっといろいろ調べてしまいました、ど忘れしちゃったんで。あ、そう、山村美沙さんのやつだと娘さんがね絶対出るんですよね、山村もみじさん、なんか、ね、結構ふくよかな時もあるし、すごいお痩せになってる時もあるし、でもすごくね、この方もすごいいい演技する方だと思ってます。はい、ということでね、なんかたまには映画もいいなっていうのももちろんあるんですけど、こういう映画に出てる人のこう他の作品っていうのもね見たくなりますね、なんかこの人はこういうのに出てたなとかね。そう、私ねこの中で北村匠海くんもすごい好きなんですよ。ディッシュですよね、そうバンドで、ディッシュがデビューしたっての頃にテレ朝のね 音楽のフェスに出てたんですよ、昔。確かですけど、うん、それでね、うん、それ4人組か、私は違うグループをね見に行ってたんですけど、オープニングアクトみたいな感じでやってた記憶はなんとなくあって、で、あ、元気な子たちが出てきたんだなみたいな思ってたんですけど、でも今じゃね、いい俳優さんですね、うん、歌もねもちろん上手いんですけど、そういったこうアーティストの方が、うん、ドラマとか映画とか、うん、出てるのっても結構ねいいなって私は思ってます。はい、前もちょっとねお話ししたと思うんですけど、声優の津田健次郎さん、津田健さん相変わらず今ねちょっとドラマやってたんですよね、3月までね、うん、またいい役でした。なんでしょうね、やっぱパーソナリティやってるから、やっぱ声に対しての感想というかですね、感じ方っていうのがね、多分もしかすると一般の方々とは違うのかもしれないですね、うん、だからこの人の声はすごい好きとか、うん、この声はちょっと苦手だなとか、なんかそういう風に思ったりとかすることも多いんですけれども、そうラジオやってるとね、口癖とか自分で分かるから、よく本当に、うん、まあ前もいろいろ話してますけどありますね、あのーとかねあのーって言ってると大体次の言葉考えてますよはい、なので皆さんね、ラジオ聞く方多いと思うんですけれども、いろんなね他局もそうですけれども、それをねいろんな人のねやつ聞いてもらえるとね分かると思うんですけど、うん、こうなんですよねみたいなとか、こう伸ばすのが多い方とか、さっき言ったみたいなあのーとかみたいなのが多い方なんとか、逆にそういうのが極端に少ない方もいらっしゃるんですよ。私の大好きなね有馬隼人さんなんかはそういうのがね少ない、だから聞きやすいんですよ、すごく。自分でもそういう方々を参考にして、でいろんな話ができればいいなっていうふうに、うん、思いますね。私の最近の口癖は、最近気づいたんですけど、うん、で思ったりしますねみたいな、それがねちょっとね連発してるなって思うんです。はい、こういうふうにねなのでそういったところも、もちろんこう台本がないからこその言葉でもあるんですが、そういったのもねちょっとね気にしながら、皆さんねこれからこうラジオっていうものも聞いていただけたら、すごく、うん、楽しみ方がまたね、増えるだっていう感じなんじゃないかなって、はい、私はすごく自分に言い聞かせるようにはい言っておりますがって感じですね。今日は本当にしっくりというかね、トーンをちょっとこう抑えめにというか、そういった形で今日はお話をさせていただきましたけれども、もうね4月、まだね花粉症のね方なんかは本当お辛いかと思いますが、はい、お花とかもねこう荒れないように皆さんね気をつけていただけたらなと思っています。私は花粉症がないので、なんかね周りの方々のね辛い感じの、予想ですね見てたりとかするんですが、大体私の車に乗った方は花粉症の方が多いので、ティッシュがすごく早くなくなります一人乗ったら一箱なくなるかないかいなので、箱のティッシュを買い置きが結構あります。で、最後に何だろうこの話してんだろうみたいな感じですけれども、はい、今日もですね皆さん最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。ではね皆さん、またの来週ね火曜日夜9時にこのね番組放送されますので、皆さんね楽しみにね、待っていてくださいね。ということで、はい、では今日のコネクテッドタイム以上でございます。皆さん来週火曜日までまたね、元気で過ごしましょう。お相手はりょうでした。